はい、それでは皆さん、こんばんは。今日は、道草寄り道気まぐれラジオですね。桜井さんではなくて、小沢の方でお送りをさせていただきたいと思います。第626回になります。私、小沢ですが、総任社長の共同代表になります。はい、なんで私が話しているかというと、本日は、桜井さんですね。が、実は、ぎっくり腰を やってしまいまして、ちょっとラジオ、本当はゲストの方もいらっしゃるということだったんですが、ちょっと難しくなってしまいまして、私の方で代打を務めさせていただくことになりました。はい。それが今日、急遽決まりましたので、もともとのゲストの方にはちょっと都合が、難しくなってしまいましたので、本日私が、ミーティングを一緒にしていた、仲間とですね、今日はお送りをしたいと思っております。はい。そのミーティングを一緒にしていたのが、私が昨年度末ですね、3月の末に、ネパールの、方に行っておりまして、ヒマラヤですね、エベレストを見に行こうという、子供たちのツアーの下見に行ってました。で、その時に一緒に参加してくれた青森大学の教員のキライ君ですね。キライ君が今日、青森からわざわざやってきてくれたということで、せっかくですから、ね、ご登場していただくことになりました。キライ君、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい。はじめまして、皆さん。青森大学の吉良大地と言います。大学では、幼稚園から大学の、主に環境教育だったり、野外教育をやっております。で、これから、私は、八甲田山で、ガイドをやっていることもありまして、青森大学で、フィールドツーリズムコースという、自然体験型観光の、人材を育成するコースで、そこを担当して、今後その自然体験を、推進する人を増やしていこうというふうな、取り組みをやってます。お願いします、今日は。
はい。ということで、本当に急遽ですね、キライ君出てよということでお願いしまして、今実は、そのネパールツアーの振り返りを、ミーティングをしておりまして、キライ君が、帰る前に、で最後食事に、行くということで、今、ネパール料理屋さんね、新大久保のアーガンというお店に来ているんですが、そちらで、録音を しております。はい。で、せっかくですので、ネパールツアーの話を少ししていきたいなというふうに思うんですが、今回私の方で、企画を、しまして、子供たちをヒマラヤ、エベレストに見せたいということで、14サミッター、竹内宏高さんですね。先日、ももの部屋の円形劇場には、竹内さんに、ご登壇いただきましたが、実は、私が勤めている、ノッツという会社の OB ですね。参加者でも、ありまして、そういったご縁で、今一緒にお仕事をさせていただいております。はい。そして子供たち連れて、じゃあ、来年の3月に、そういうツアーをやろうよと、企画をして、下見に行こうと思っていたところ、キライ君がですね、その情報を、聞いて、私がもうポロッと、いった情報を聞いて、準備をしてたんですよね。昨年の10月ぐらいに話をして、ヒマラヤを見に行きたいんだと、いうふうに言っていたら、なんと、キライ君は日程を確保して、さらにお金を用意した上で、準備をしていたということで、急遽参加をすることになったっていうか、これ合ってますかね。
そうですね。計画は何もなかったですけど。
はい。無計画というか、2月の末ぐらいですね。3月の半ばに、2月の末ぐらいに、急遽参加するということになりまして、キライ君も、一緒に行くことになりました。で、はい。素晴らしいツアーで、全体話してすごい長くなっちゃうので、今回、エベレストを見に行くということで、エベレスト街道というところを歩いたんですが、そこで、どうでしたかということで、キライ君から感想を簡単に聞きたいと思います。じゃあ、エベレスト街道を歩いてみて、キライ君どうでしたか？
エベレスト街道歩いてみて、普通の登山と、まあ、普通のトレッキングと違って、シェルパ族の方が生活している道ということで、まあ、峠行する人がいたりとか、まあ、生活の一部が垣間見れたり、同じ道でも行きと帰りで違う風景がそういう意味で見れたりして、私にとってその文化的な要素だったり、あとは自然もすごい、世界の中でなかなか見れないような、山岳地域でありますし、とてもその、いい経験になりました。
はい、ありがとうございます。結果的にエベレスト見れましたよね。
エベレスト見ました。
はい。天候が悪かったら本当見れない可能性もあったんですが、我々が歩ったタイミングは、まあ、4日間かな？山にいたのはね。山にいましたが、ずっと晴れててね、とっても綺麗なエベレストが見れたというのと、あとは周りにある山もね、ちょうど標高が3000メートルオーバーぐらいのところをずっと歩いていたんですが、周りに見える山は6000メートルとかね、めちゃくちゃでかいんだよね。そういうのもずっと見れて、とっても美しい、景色を、見ながらツアーをすることができました。はい。ということで、平井君的には、どうですか？良かったですか？
いや、
行っ
最
て。
高でしたね。もう、あと人生の中で何回行けるか。
そうですね。
本当に。
まあでも、こうね、未然に切ってちゃんと参加して、でも、いつかはこう、学生たちに還元したいなっていう思いがありますかね。
もちろん。ネパールの中で、発展途上国なので、いろんなそのゴミ問題だったり、いろんな問題が、歩いてる中で、まあ、見れたので、いろんな気づきが得られる。まあ、日本と異なることがいっぱいあるので、得られるその取り組みでもあったので、ぜひこういうのは、若い頃に経験していただいて、今後何かの種になればいいなというふうに感じてますね。
はい。ありがとうございます。まあ、青森大学の教員ということで、まあ、今後、学生も連れて行きたいなという思いを込めてね、一緒に行ってくれました。引き続き、キライ君とは、おそらく長い付き合いになりそうなので、私がね、子供を連れて行くというツアーをやるときにも、ぜひコラボしたいなというお話をしております。はい。そういった情報も、まあ、総理社長の方で、まあ、こういうラジオで流していきたいなというふうに思いますので、ぜひ、皆さんも楽しみに期待をしていただければな、というふうに思っております。はい。ということで、今日は突然のご参加、はい。キライ君、ありがとうございまし
あ
た。
りがとうございました。
はい。またご出演ください。はい。ありがとうございました。はい。ということで、本日は急遽、小沢の方で、代打を務めさせていただきました。また、今後ですね、桜井さん、元気になったら、もちろんラジオにも登場していただきますし、私の方で、こういったネパールの、ツアーのお話とかも、ぜひご報告したいなというふうに思いますので、ラジオを楽しみにしていただければなというふうに思います。それでは次の、放送は水曜日ですね。ぜひ次も聞いてください。では皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。